おはようございます。先週はこの北陸でもキャンプがありました。でその報告はまた後であると思います。私も先週調布のキャンプで三代という、軽井沢の近くですけども行ってまいりました。で月火水とキャンプがありまして、大変恵まれたキャンプとなりました。でキャンプ場というのはBBF のが所有しているキャンプ場です。で三代というところのですね、軽井沢の西軽井沢にあるんですかね、そこの本当に山の森の中ですね、森の中にあるキャンプ場で定員が大体60名ぐらいでした。で大体参加者も大体そのぐらいで大体いっぱいで行ってました。で私自身はそのキャンプ場の横にある何て言いますかね、山小屋風の他のキリスト教の団体が持っている施設で、主に宣教仕様なんでしょうかね。で伝道師しか使えないというですね、そういうところがありまして、そこに泊まらせていただきました。でキャンプは最初の日が、バーベキューをしてキャンプファイでした。で最初の日にキャンプファイしたのはいつも2日目になる、やると雨が降ったりするので最初の日にやって、雨だったら2日目に移そうと、そういうところで、天気がですね悪かったんですよ。天気がそんなに良くなかったんですよ。それととにかく暑かったんですよ。私軽井沢というともう避暑地っていうイメージがありましたので、どんなに涼しいんだろうと思ってたら暑くて暑くて、もう本当に暑かったです。そして、最初のキャンプファイヤーがありまして、そして2日目が朝というの説教をしてきました。そしてほとんどの人がいろんな決心をしていただいてですね、本当に恵まれたキャンプとなりました。そして、2日目のお昼はレクリエーションで、私は近くの温泉まで行ったんですけども、その辺のいろんなところに行ったりとかですね、軽井沢の街を見たりとかですね、いろんなことをされておりました。で3日目が午前中がですね、明石会っていうことで集会、片山先生が少しだけ説教されたんですけど、あと皆さんキャンプで恵まれたこととかですね、いろんなことを明かしされていまして、本当に1時間があっという間に過ぎた時間でした。でそのまま一緒に調布の方に一緒に帰っていって、祈祷会でも説教してきました。でそこでも大変恵まれた集会となってきました。そして次の日ですね、木曜日に一人の方を訪問してきたんですね。でこの前来られた、アルガさんって調布の方が来られましたけども、その方の奥さんのお母さんなんですよ。で今100歳なんですね。で100歳でもしっかりとした、もう頭すっきりはっきりしてます。で、体はすごく弱いですけどね。で今教会には行けてないということなんですけども、でも私の説教をですね、この毎週する説教をずっとホームページで聞いてくださって、先生とっても恵まれますと言ってくださってですね、でも本当に100歳でもしっかりとした信仰を持って、もういろんな方のために祈ってますっていうことでした。で次の日は朝早く、お昼頃の新幹線で帰ろうと思ったんですけど、台風が来て帰れるかどうかわからないということになりまして、その日の木曜の夜の、夜行バスで帰ってきたんですね。あと残り1名というのをやっとの思いで取って、で帰ってきましたけども、さすがやっぱりちょっと、69の身には夜行バスはきつかったのか、次の日はもうほんとぐっすりもう疲れ果てていましたけども、そういう旅行でした。でもとても恵まれた集会、キャンプでした。片山先生はじめですね、調布の方々がもういろいろなことで奉仕してくださっていました。で、キャンプ場本当にいい場所なんですけども、食事がですね、自分たちで作らないといけないということで、姉妹方が最初のバーベキューは男性が、でその後他の食事は姉妹方が一生懸命作られておりました。とても美味しいんですけどもね、一つの大きな犠牲だなと思いながら、でも本当に喜んで皆さん奉仕してくださっておりました。そういうとても恵まれたキャンプでした。お祈りありがとうございました。さて、今日のところですけれども、47章の一節に乙女娘バビロンよと書いてあります。つまりこれはバビロンの国の 滅亡の予言です。では一言お祈りしていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからの御言葉を主が導いてください。バビロンという国がどうして滅びたのか、その高ぶり、そしてまた私たちの心にある高ぶりを見ていきたいと思います。どうぞ主が導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。バビロンという国の滅亡の予言です。イザヤの時代というのはアッシリアという国の時代なんですよ。でアッシリアという国はバビロンによって滅ぼされていきます。でそのバビロンはペルシャによって滅ぼされていきます。ですからこの予言というのはイザヤが書いている大体150年ぐらい先の話になるんですね。でバビロンという国はどうして滅びたのかということが書いてあります。でまず一節に乙女と書いてあります。乙女、娘バビロンと書いてあります。でなぜそんなこというふうな書き方をしていくかというと、彼はこのバビロンという国は一度も侵略されたことがない国なんです。一度も侵略されていないので乙女バビロンという書き方をしているわけです、ね、でバビロンはですね、一節の一番最後に優しい上品な女と呼ばれていたんですよ。ところがですね、この国がペルシャによって滅ぼされることによって、一節の下っていって土の内に座れ娘カルデア人たちを、カルデア人というのはバビロンを作っていた国の人たちです、王座のない地面に座れ、あなたはもう優しい上品な女と呼ばれることはないからだ。引き薄を取って粉を引け、ベールを取り去り、袖をまくってすねを出し、皮を渡れ。すいません、このほんと小さい字が読めなくて申し訳ないです。ここにあります、引き薄を取って粉を引けっていうのは、これは奴隷の仕事です。上品な優しい女性と呼ばれていたバビロンが奴隷となっていくということなんですね。だからこれが滅ぼされていって、あなたはこういうふうになりますよっていうことを言っています。ではなぜバビロンが滅ぼされていったのかっていうことですね。でバビロンはですね、6節見ますと、私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく重い首輝きを負わせた。私は私の民を怒ってという、私の民はイスラエルのことです。イスラエルの人々です。彼らが私の譲りの民を汚し、要するにイスラエルが、北イスラエル、南ユダともに、神様を汚したということです。ですね。で、なぜ彼らは強い国になれたかというと、神様がこのバビロンの民を使って罪に汚れたイスラエル、南ユダですね、ここを滅ぼすために用いたということです。神様によって強くされたということなんですよ。神様によって強くされ、その強さによって南ユダを滅ぼしていく。それは南ユダが神の民なのに罪を犯して偶像崇拝をし、神の戒めを捨てていく、その罪に対する罰としてこのバビロンが用いられたということです。ところが用いられたのに彼らは傲慢になったんですね。10節見ますと、10節に、あなたは自分の悪により頼み、私を見ている者はいないという、あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だと言ったんです。彼らは確かに強い国になって知恵も知識もありました。でもそれは人間の知恵と知識です。人間の知恵と知識に迷っていくときに、私は特別だとなんです。私は特別なんだ、私がっていう、 神様によって強くされたのに私は特別だっていう、その傲慢さなんですね。それによってこの国は滅ぼされていくという予言なんです。じゃあこの今日は特にですね、この人の傲慢さっていうことについてちょっと見ていきたいと思います。なぜ人は傲慢になるんでしょうか。マルコの福音書の8章を開けていただけますか。マルコの福音書の8章です。22節から、マルコの福音書8章22節、新約聖書の82ページです。マルコの福音書8章22節から、彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われたとあります。ここは盲人の人の目をが見えるようになるという奇跡の話なんですけども、人には信仰の成長の段階があるということです。人の信仰には成長する段階があるということです。なぜ私たちも傲慢な考え、そういうものを持ってしまうかっていうと、それは信仰の成長の段階にあるからなんです、ね、前はやりましたね。私たちの信仰でどう成長していくのかなって言った時に、やっぱり私たちはイエス様が上におられるとね、信仰の成長ってのはイエス様に向かってこう成長していくことだ。棒グラフで言うと、ここにイエス様がいて、ここに私がいて、イエス様に向かってこう成長していくというあれですけども、ところがイエス様っていうのはへりくだられてる方なんですね。で、私たちって結構傲慢なんですよ。そうすると私たちがの信仰の成長っていうのは、傲慢な私たちがいかにイエス様のようにへりくだれるか、この流れなんだろうなと思うんですですね。私たちやっぱり生まれながらのいろんな罪人です。罪の中には本当に傲慢があります。で、それがこうイエス様のようにへりくだっていく、そこに信仰の成長があると思います。で、人の成長っていうのにはやっぱり段階があるということですね。で、今日のところを見ると3つ段階があるんです。1つは盲目の状態の時です。2つ目は人が木のようにしか見えない状態の時です。3番目ははっきりと見える状態の時です。人の信仰にはこの3つの段階があるということです。見えない盲目の時、木のようにしか見えない時、はっきり見える時、この3つの段階があるんですね。盲目の状態の時っていうのはどういう状態かというと、ここで私たちにとっての盲目っていうのは霊的な盲目のことです。霊的な盲目っていうのはイエス様が神様であり救い主であることが信じられない、わからない、その状態が霊的な盲目の時です。ですから霊的盲目の人にはイエス様っていうのは誰かがわからない、見えないんですね。イエス様が見えないんです。一体どういうお方なのか、私にとって何をしてくれたのか、それがわからない状態なんです。でもその霊的な盲目もイエス様が開けてくださるんですね。この人もイエス様のところに連れて行かれます。ここに彼らはすると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願したとあります。やはりこう連れてこられるんですよ。盲目の人は自分ではわからない、でも人がまだ救われていない霊的盲目の人をどうかイエス様のところに来てください、イエス様のところに来たら霊的な盲目の状態から霊的に目が開かれますよというわけですね。そう誘うわけです。で、連れてこられます。 で、この人が、この人はね、このイエス様によって目が開けられていくんですね。で、目が開けられるんですけれども、何と言ったかというと、24節に、彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが、歩いているのが見えますって言ってます。木のようしか見えないんですよ。人が木のようにしか見えない。はっきりと人だっていうのはわからないんです。これが霊的な盲目から信仰の成長の次の段階なんです。イエス様を信じてない人が見えるようになるんだけども、はっきり見えない状態です。聖書には多くの奇跡が記されていますが、盲人の目を見えるようにする奇跡は、旧約聖書にはないんです。旧約聖書にはありません。それ新約聖書でもですね、目の見えない人の目を開くことができたのはイエス様だけです。で、旧約聖書にはっきり書いてあるのは、目の見えない人の目を見えるようにする奇跡を行うことができるのは、主なる神ご自身だけだと書いてます。ね。だからこの奇跡を行ったイエス様は、神様ご自身であるということがわかるんです。イザヤは、イザヤ書ではですね、ちょっとあれでしたね、イザヤ、42章の7節を、見ていただきますと、またちょっとイザヤ書に戻りますけども、42章の7節に、あ、ごめんなさい、開けなくていいです。一言だけなんで。こうして見えない目を開きって言葉があるんですよ。メシアが来られた時には、そのメシアはこうして目の見えない人の目を開きっていう、やがてこのメシアがどういう印を行うか、どういう奇跡を行うかってあるんですよ。そこに目の見えない人の目を開く、これはメシアしかできない。メシアだからできることだと書いてあるわけですね。だからイエス様はメシアである。神様なんだ。ということをここで教えているわけです。で、そのイエス様がですね、目の見えない人が連れて来られた時に、まず、どうされますか？23節に、イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれたとあるんですよ。村の外に連れて行かれます。どうしてなんでしょう。一対一の関係を作りたかったんです。外に連れて行くってことは、人々がたくさんいるわけですね。多くの人がいるんです。その多くの人のところではじゃなくて、その人を外に連れ出して、一対一の関係を作ったんです。で、なぜならば、イエス様が来られた目的は、病気を癒すのが目的ではありません。イエス様の目的っていうのは、目を癒すっていうことを通して、この方がメシアであるということの印はありました。でも、イエス様の本当の目的は、病気を癒すことではなくて、罪を許すことです。どんなに病気を癒されたとしても、イエス様を罪の救い主として信じなければ滅びてしまうわけです。私たちの目的は病気が癒されることではなく罪の許しです。で、その罪を許すためにイエス様はその人を外に連れ出してあくまでも一対一でしたんです。だから本当ならばですよ、たくさんの人がいる中で病気を目を癒してくださいって言った時に、まあそういう時もあるんですけども、治れって言えば、で治るわけですよ。でもわざわざ連れてきたのは、その人自身と本当に一対一となって、その人に私こそメシアだっていうことを教えたいわけです。目を癒すっていうことだけじゃないわけですよ。個人的な関係を持とうとされたということです。で、この人の目を癒されると、確かに見えるようになったんですよ。見えるようになったんだけども、まだ人が木のようにしか見えないんです。ね、木のようにしか見えないです。完全に見えるようになったわけではないんですよ。これが信仰なんですよ。私たちもここにあるんだと思います。最初から信仰ははっきりと見える状態ではないんですね。 最初から私たちの信仰というのは全部すっきりはっきりするわけではないわけです。まだ人が木のようにしか見えない信仰の状態の時があるということです、ね、だから完全に見えるようになったわけではないのは、この後見ていきますと、25節には、それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになったとあります。2回にしてるんですね。だから1回の目を癒された時にはまだまだ完全に見えるわけではないんです。で、実はこの状態が私たちの状態ではないかなと思うんですよ。なぜ人は傲慢になるのか、なぜ人は高慢になるのか、その後ちょっと理由後でいきますけれども、それがまだ信仰の成長の段階の途中にあるからです。ですね。だからさっき言いましたように、私たちが傲慢な人間だとすると、イエス様非常にへりくだっているお方だとすると、そのイエス様のね、へりくだりに私たちは向かっていってるわけです。でもまだ完全に行くことはできないわけです。その途中にいるわけです。その途中にいると私たちの傲慢さっていうのは完全に癒されているわけではない。だからやっぱり傲慢な心っていうのが少しずつやっぱり出てきてしまうということなんですよね。で、信仰もはっきりまだ分かってないんです。はっきり分かってないんです。だからイエス様信じたら信仰は全部すっきりするかって、そんなことはないんです。そんなことはありません。まだイエス様を信じたという段階でしかないんです。ですからそこから私たちは信仰を成長させていかないといけないんです。信仰を成長させていかないといけないんですね。この前の牧師会で、マハ先生が話したときに、この言葉の意味は何かっていう、ですね、何だったかな、すみません、ちょっと聖書の言葉の意味をこうずっと話されてたんですけども、アブラハムに、あなたのいる場所を立って、さあ、私の示す地に行きなさいってありますね。あの時の立ってっていうのは、さあっていう意味なんですね。これ言いましたっけ？言ってないですね。さあっていうのは、さあ行きましょうってことなんですよ。立ってさあ行きましょう。立って示す時に、土地に行きなさいっていうのは、さあみんなで行きましょうってことなんですよ。で、行かないと、とどまることになるでしょ。で、とどまるっていうことは何かというと、信仰がとどまる。だ、信仰の成長っていうのは、神様がさあ行きましょうって言った時に、私たちは恐れずに歩まなければいけないんです。次の段階に進まなければいけないんです。で、そこに留まっていると信仰は絶対成長しないんです。そこに留まってしまうと私たちの信仰っていうのは絶対成長しません。神様がさあ行きましょうって時に、私たちに言われているさあ行きましょうは、あなたは今イエス様を信じた、そこでとどまっていませんか。次の段階は何でしょう。バプテスマです。バプテスマに進みなさい。進まなければバプテスマは向こうからやってこないんですよ。そこに進んでいかなければいけない。私が進んでいかなければ信仰は成長しません。で、次に私たちは主のために奉仕をするってことになった時に、いや私はちょっと時間ないし何もできないしとなって、そこにとどまってしまうと、とどまったままなんですよ。さあ立ち上がっていきましょうっていうのは、神様がそのあなたが約束の地に行きなさいって言った時に、とどまれって言ってるわけではないんですね。行けと言ってるわけですね。でも私たちは、いやここが楽ちんだから、楽だから、奉仕とかしていったらまだ時間取られるし、何が取られるし、そう思ってたら信仰は成長しないわけです。行きなさいって言われた時に、主よ、私はどこに、どういうふうに行けばいいんでしょうか、祈って行くことが大切です。とどまってはいけないんですね。だから信仰というのは常に成長していかなければ、歩んでいかなければいけないわけですよ。でも、ここに、信仰のまだ木のようにしか見えませんという段階から今度、はっきりと見えますという段階に進まなければいけないということです。で、今、マルコの8章を挙げてますけれども、ちょっと14節からお読みいたします。マルコの8章の14節からお読みいたします。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは 自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を固くなにしているのですか？目があっても見えないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？と言ってるんですね。ここで、弟子たちが、イエス様の弟子たちが船に乗ったわけですよ。ところが弟子たちはパンを持ってくるのを忘れたんです。パンが一つしかないんです。で、その時にイエス様は、パリサイ人のパン種とヘルドのパン種にくれぐれも気をつけなさいと言ったんですね。で、パン種っていうのは、悪の象徴として用いられていることです。罪の象徴なんですね。だからパリサイ人とヘロデのこの罪について気をつけろって言ってるわけですか。ところがそのことを言った時に、ああしまった、イエス様は私たちがパンを忘れたことをこうなんかそういうことを言ってるんだと思ったわけですね。でイエス様はまだわからないのかって言ってるんですよ。パンが一つしかないからどうしようかっていう議論じゃなくて、じゃあ5000人の給食した時にどれだけのパンがあったか、4000人の給食の時にイエス様はどうされたか、パンが全然ないのにみんなに食べるだけ食べてお腹いっぱいに食べさせたじゃないか。これは神様の力であって、あなた方はパンがないとかそういうことを言う必要はない。まだそのこと、この世の何て言いますか、足りなさ、そういうことばっかりで議論しているのか。だから信仰っていうのはとどまるとこ、ここまでしか成長してないっていうのがあるわけですよ。一人一人ここまでしか言っていない。でも成長ですから、成長していくわけです。で、はっきりと見えない原因、4つあります。私たちがはっきりとこの木のようにしか見えないというふうにですね、霊的な目がはっきりと見えない理由っていうのをちょっと見ていきたいと思います。1番目、基本的な教理を理解していないということです。つまり神様ってどういうお方ですか？とか分かってないと、神様は全てを作られ、全てをご支配され、いや神様ってそんなことしてくれるのかなって言われるんですね。罪とは何ですかって時に、私は本当にこの罪、この罪とはどういうものか、この教理をはっきりと私たちは分かってないと、神様ってどういうお方かっていうのがはっきり分かっていないと、罪はどういうふうに、全ての罪は許されるっていうことがはっきり分かっていないと、私たちの信仰っていうのは成長しないんです。信仰がはっきり見えないんです。2番目、心が完全に神様と結びついていないからです。つまり完全に神様に委ねていないということです。神様と完全に結びついていないということは、神様に全てを委ねていないということです。するとどうなるかというと、信仰の中に本当の喜びを見出せなくなります。神様と完全に結びついていないということは、神様に完全に委ねていないということなんですね。するとどうなるかというと、信仰によっての喜びを見出せなくなります。じゃあ信仰によっての喜びを見出せなくなるとどうなるか、他のもので喜びを見出そうとするわけです。他のものの楽しみで喜びを見出そうとするわけです。あ、もっと楽しく遊ぼう、もっと楽しくこれやろう、これが本当の喜びだと思ってしまうわけです。でも違うんですね。私たちにとって、信仰者にとっての喜びって何か、神様との関係における喜びです。神様としっかり結びついていないと、他のもので喜びを見出そうとしていきます。3番目に、心の中に信仰に対する反抗的態度が現れてきます。信仰に入るとですね、やはり私たちは聖書を読んでいくと、これをしないといけない、これをしてはいけない、 日曜日の礼拝は守らなければいけない。私たちはなぜ教会に来るのか。教会に遊びに来る人がいます。交わりに来る人がいます。それは違うんですよね。教会に来るのは主にお会いするためです。主を礼拝するためです。人に会うためではありませんですね。ところがそうなのにその理由がわからない。なぜ私たちは礼拝しに来ないといけないのか。なぜ神様を第一にしないといけないのか。主に従う決心ができなくなるわけですね。4番目に、聖書の権威を完全に受け入れることができない。聖書は読んでいるけれども自分自身を完全に服従させることができない。聖書の教えと自分の考えが違っているとき、聖書の教えに従おうとせずに聖書を自分の考えに合わせようとしてしまうですね。聖書の権威を受け入れないからです。聖書の教えと自分の考えとどちらが大事ですか。どちらを大切にしますか。自分の考えを第一にしてしまうと、聖書をこう言ってるけど聖書は間違いだなってなるわけですね。そういうところから傲慢さが生まれてきます。もう一度言いますと、基本的な教理を理解していない、完全に神様と結びついていない、委ねていない、信仰の中に本当の喜びを見出せない、心の中に信仰に対する反抗的な態度が、そして聖書の権威を受け入れない、自分の考えを大切にしてしまう、そういうところにまだまだ人は傲慢な心です。それが信仰の成長を邪魔していくわけです。では私たちはどうすればいいのかということですよね。今度はじゃあそういう私たちはどうすればいいのか、はっきりと見えるためには何が大切なのでしょうかということです。3つあります。1つ目、正直に話すことです。この人は最初イエス様から何が見えますかと聞かれた時に、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言います。木のようですと言ってるんですね。つまり今の状態を正直に話しているんです。見えてもいないのにはっきり見えますという人がいます。聖書の言葉が分かってないのに私ははっきり分かりますと言いますという人がいます。でもそうではないんですよ。私たちは聖書の言葉と本当にはっきり分かるということは難しいです。でもこの人は 何が見えますか、木のように見えますと正直に言ってるんです。正直に言ってるんですね。今の自分の状態を正直に言っているんです、ね、何が見えますか。あなたは信仰をどのように見てますか。私ははっきりわかります。私には信仰がはっきりわかります。でも木のようにしか見えてないんですよ。木のように見えても多分人かなと言ってはっきりわかります、人ですとか言う人がいるんですけど、そうではないんです。信仰というのは答え合わせをしてるんではないんですよね。信仰というのは今のあなたの状態がどうですかということをイエス様は聞いてるんです。私は今の状態ははっきりとは分かりません、ただ木のようにしか見えません。それを神様は受け入れてくれるんです。イエス様は人のように見えるようになったから来いなんて言ってないんですよ。木のようにしか見えません、それを受け入れてくださるわけですね。それだからイエス様はもう一度両手を彼の両目に当てられていくわけです。はっきり見えない私たちにもう一度はっきり見えるように当ててくださるんです。私たちの信仰が傲慢な気持ちでなかなか成長しません、神様私の気持ちはこうでなかなか成長できないんです、どうぞ私の信仰をどうぞ主を助けてください、再び目を見に手を当ててくださるんです。 2番目、やがてイエス様がはっきりと見えるようにしてくださることを信じることです。弟子たちは、さっきのですね、パンのことで言われた弟子たちは、21節でイエスは言われた、まだ悟らないのですかと言われています。悟らないんです、弟子たちは。どんなすごい奇跡を見せてもらっても悟れないんです。男の人だけで5000人4000人、この人たちがたった少しのパンで全員が満腹になったという奇跡を見てもまだ悟らないんです。私たちはどんな奇跡を見ても、どんな素晴らしいことがあったとしても、信仰が悟るかっていうとなかなか悟らないんです。悟らないんですね。ところがこの弟子たちがやがてどうなっていくかというと、死も恐れずに殉教していくほどの信仰に成長していくんです。それはなぜか、神様が、イエス様がそうしてくださっているんです。このもう何回奇跡を見ても、何回教えも聞いても全然悟らない弟子たちが、やがては初代教会の中心となり、やがては宣教していって殉教していくんですね。成長するんですよ。神様が成長させてくださるんです。だから私たちは、神様によって私は成長できるんだということを信じなければダメです。いつまでたっても木のようにしか見えない、あ、どうせ私の信仰は成長できない、私の信仰はここで止まっているということを言うんではなくて、主が私を成長させてくださるということを信じることです。で、最後に3番目に、信仰っていうのは成長するものだということを信じることです。信仰は成長します。傲慢なものはやがてへりくだるものに変えられてきます。マルコ今開いていますけど、4章の30節31節を開けていただいていいですか。マルコの4章の30と31、73ページですね。マルコ4章30と31、またイエスは言われた、神の国はどのように例えたらよいでしょうか、どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上でどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。からし種っていうのは本当に小さな種です。本当に小さな種がやがて成長して、どんな野菜よりも大きくなって、大きな枝を張って鳥が巣を作るほどの木になるんです。私たちの信仰って今どれほどのものなんでしょうね。傲慢になるなと言われても、人はやっぱり傲慢になります。結局自分の考えが一番だと思ってしまいます。自分の考えを捨てるってことも本当に難しいですよね。いろんな教会の話を聞いても、いろんな教会の中にはさまざまな問題があります。で、本当にこの教会の問題、あの教会の問題とかいろいろこうあります。で、なぜそんな問題が起こるのかなと思って、やっぱり人なんですよね。人です。で、そこにはやはりこういろんな混乱させるような人もいます。でも神様は混乱させる人も、じゃあこの人を追い出せというよりも、その人に変わるように言ってると思うんですよね。私たちはこの人はいい人だから成長するだろう、この人は全然ダメだから成長なんかするわけないだろうと、そういうふうに思ってしまうと人は本当に成長しないんですよね。神様が一度救いに導いた人をそのままにしておくだろうかと思うんですよ。それも今度調布に行って、いろんな人と久しぶりに会う人がたくさんいました。でもですね、見てると、なんて言いますかね、結構結婚した人が多いんですね。で、この人、この教会のあの人と結婚したんです。で、この人はこうなんです。と言って、いろいろとこう見ていくとですね、あ、すごいな、なんかこう教会の中で もちろん教会の中の兄弟姉妹で結婚した人もいます。教会の外の人と結婚した人もいます。でそこで子供ができてるんですね。でそういう人たち見てると、うん、最初この人はこの人の奥さんで、この人はあの人のお子さんでといろいろ説明されたけど、もう何が何だか分かんなくて、あそうですか、よかったですねとしか言わなかったんですけど、 何年かぶりに行った時に、本当にこの教会が変わってるんですね。顔ぶれが変わるんです。でさっき言ったあの100歳の方ももうちょっと教会来れない、体がね本当に弱ってますけど、でもこうそれでも説教をこうリモートで聞いたりとかされてるわけですね。でも今度こう新しい人たちが出てきて、でやはり調布の教会って今度そのね、選挙、献身したりする人ってあの若い人でいないんですかって聞いたら、いや進学校に行くよ祈っている兄弟がいますって言ってくださってですね。でやっぱりそういう兄弟ってすごくキャンプの中でもいろいろ動いて、あ本当に主のために働いてるなという人がいます。でもこの人誰なんだろうなと思ったら、あの人の息子ですって言われた時に、えこんなに大きくなったんだっていうのが結構あるんですよ。だから教会も成長するんですよ。教会も本当に成長していきます。一人一人が成長すると同時に教会も成長していくんです。であんな若かった、あんな小さかった子が献身までこう祈るようになっていた。この人たちの子供が、あそうですか、献身するまでなったんですねっていうふうに、あなんかこうすごい成長を見たんですね。だから私たちも一人一人も神様が成長させてくださいます。今のままでは終わらない。まだ人が木のようにしか見えないような状態でも、もう一度目を開けてください。目に手を当ててください。もっとはっきり見えるようにと主は導いてください。ですから私たちは主によって成長できるもの、成長させてくださる、そして私たちはその主に頼んより頼んでいかなければいけないんだと思います。バビロンはなぜ滅びたか、自分たちの知識と知恵により頼んだんですね。自分たちの強さ、それにより頼んだ、だから滅びたんですよ。でも私たちは自分の力ではなくて、本当に自分の考え思いではなくて主の思いを第一にしていくことが大切なんですけども、そうなるための信仰の成長というのがあると思います。まだ私たちは人が木のようにしか見えない、またぼんやりとしか見えない、やっと木のようにしか、あ木のように見えてきたな、あ本当にこう人の影のように見えてきたっていう、人はだんだん変わるっていうことです。ですから私たちは今のままでずっといるのではないっていうことです。でもそのためには私たちは、さっき言いましたように進まなければいけないんですよ。主よ、私をこのように成長させてくださいと進むことが大切です。ぜひ私たち一人一人が立ち上がってその場にとどまらずに、信仰の成長を主に祈りながら進む、これが私たちにとってとても大切なことなんだと思います。ぜひ私たちは傲慢ならず、へりくだるイエス様のようにへりくだるものへと成長するようにぜひ祈っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。バビロンは傲慢になり、私は特別だという思いを持ったために滅ぼされていきました。神様、私たちは本当に信仰の成長している途上にあります。その中には信仰の迷いも、またまだまだ傲慢な思い、神様よりも自分が上だという傲慢な思いを持つその心もあります。しかしそれはまだ信仰の途上にあるからです。どうぞそのような私たちを変えてくださり、成長させてくださり、信仰がはっきりと見えるようにと、どうぞ私たちを導いてください。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。